第二列王記二章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。今日も御言葉で私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出ていった、
うん、このエリシャは、この主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出ていった。エリアがギリシャを連れて、ギルガルに行ったと出ていったとね。そのギルガルというところで、エリアはエリシャを連れて行きました。それでニセス、
エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません、うん、こうして彼らはベテルに下っていった、
うん、じゃあここではね、ギルガルで、この2人が出ていったんですね。それでエリアはエリシャに、ここに留まっていなさいと、このようにギルガルに留まっていなさいと、そのように頼みました。ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたから。エリアは自分がベテルに使わされたと。だからエリシャよ、あなたはここに留まっていなさいと、そのように言いました。しかしエリシャは言ったんですね、主は生きておられ、私の魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼はベテルに下っていった。このベテルまでついていったんですね。ギルガルということは、最初イスラエルが割礼をした場所ですね。その場所からベテルという神の家というところですね、そこに行ったんです。だからギルガルにとどまってと言ったんだけど、いや私はあなたから離れない、あなたについていきます。このようにしてね、4節、
それからエリアは彼に、エリシャここにとどまっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た、
うん、この同じことが起こったんですね。この決して離れませんとしてエリコまで行ったんです。3節も読みましょう。
するとベテルの預言者の友がらがエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた、
うん、じゃあベテルの預言者たちが言ったんですね。これ神学生でしょう。ベテルの神学生たち、この人たちも知っていたんです。じゃあこのエリアを取り上げられるということを知っていたんですけど、彼らはそこに留まっていたということですね。それでエリコまでエリアはついてきました。エリコに行った時、コセス、
エリコの預言者の友がらがエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた、
うん、じゃあこのエリコの預言者たちもそれを知っていたんですね。エリシャに近づいてきて、彼に 行った、ね、エリアが取り上げられていることを知っていた、うん、じゃあしかしこのエリアだけが、うん、エリシャだけがエリアをね、ついていくんですよね。6節、
エリアは彼にここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった、
うん、じゃあこのね、主が竜巻によってこのエリアをね、天に上げられるということを神学生たちが全部知っていたんです、ね、このペデルの神学生たち、預言者たちね、エリコの神学生たち、全部知っていたけど、そこに対して、ついていくことはしなかったんですね、けどエリシャだけは、これは大事だ、これはすごい、それでずっとついていくんです、ね、これ、まあ、7節見ましょうと、
預言者の共柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。
うん、じゃあ ここ見ると、七節を見ると、預言者の共柄のうち50人が行って、遠く離れて立っていた。ね、位置的に見てください。遠く離れていた、ね、2人がヨルダン川をのほとりに立った時、じゃあ2人が立ったんですね。エリアとエリシャ、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水が両側に分けられた。それで二人は乾いた地を上を渡った。いや、このことはね、主の賜物、主の力ですね。主が表してくださる、エリアを通して表してくださるものに対するものすごい上が大きい、自分も願う。じゃあ、たちまつきによって上に乗せられる主からの啓示、主の言葉を信じ、それをついていくんですね。それで2人がこの水、この水がね、こう分けられて、ヨルダンが分けられて、その乾いた地のように渡ること、そのことをずっと求めるんですよ。第一コリント13章の14章一節、
愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。
熱心に求めなさいとね、追い求めなさい、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、熱心に求めなさい、こう熱心に、特に預言すること熱心に求めなさい、まあ、とにかく熱心という言葉が2つありますね。だから、エリシャは本当熱心でした。熱心、ついていく、ついていく、ギルガルからペデル、ペデルからエリコ、エリコからヨルダン、そして離れてる預言者たちもいたんですけど、エリシャはついていって、そばにいたんですね。九節、
渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか、 私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った、
うん、じゃあだからエリシャはね、エリアが今一生主によって用いられた分をね、二枚、二つの分け前を求めたんです。本当熱心という言葉、さっき私たちが見たんですけど、熱心に愛を求め、熱心に予言、特に予言を求め、もう賜物の中でいろんな賜物があるけど、そのあなたを通して現れた全てのこの賜物ですね、その賜物と愛を2倍ください、2倍。そのようにね、主に上がいて熱心に、また熱心についていったということですね。出世す。
エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない、
うん、じゃあこのようにね、エリアは あなたは難しい注文をする、2倍ということを注文する。しかしもし私があなたのところから取り去られる時、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよ、できないならそうでない。そのようにね、私が取り上げられると、それが主によって実現されると、これがあなたに2倍それがなると、とにかく私たちが今蒼天にも来て祈ってるんですけど、その神様の賜物に対して、また愛に対して、私たちが熱心に求めること、ね、主よ、私にも愛をください、憐れみをください、憐れみの心を与えてください。これは身ですね、身の部分。そして予言というもの、予言はもう予言、異言、奇跡、癒し、もうこのような12章、第一コリント12章で書いてあるそのものを、そこに書いてあるし、またローマ書12章にも賜物があるんですけど、とにかくエリシャはそれを神様の力に対してものすごく情熱があった。なぜかというと、自分を誇るためではなくて、今時代がアハブの王の時代ですね、まあもう空女スワイがもういっぱいです。私たちの日本に比べてみてもね、もう空城スワイが周りにいっぱい、教会は小さい、このような時、必要なものは主から与えられる愛と予言、賜物ですね、聖霊の御と聖霊の賜物、この二つですね、この二つ二倍してください。そのように熱心に求めたんです。これが熱心ですよ。ギルガル、ベデル、エリコ、ヨルダン、それでもここにとどまってと言っても、預言者たちは、神学生たちはそこにとどまってるけど、エリシャだけはついていって共に渡る、ね、それで要求は2倍要求する。これが、ね、私たちが神様に、この聖霊充満を求めてるんですけど、今私たちが持ってるものだけで満足しないでね、とどまらないで、ずっとついていく、ずっと求めていく、 主よ予言の賜物をください。異言を語るとき、その異言を解き明かすことができれば、これが予言ですね。だからそれも求めること、だから第一コリント14章ではそれを特に予言のこと、異言と予言のことを教えてるんですね。だからこの異言を解き明かすこと、これを求める。主よ私にもこれをください、解き明かすことができるように。そしたら予言になるんですよ。それでそれを主の栄光のためにそれを用いてください。このような姿勢が重要です。重要です。
彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った、
じゃあこのエリアの街灯がね、彼が引き上げられる時、この街灯がこの落ちてんですね。街灯を与えたんです。その街灯を持ってそれをエリアの神様とね叫んだよね。我が神我が神、12節も読みましょう。
エリシャはこれを見て、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた、
じゃあこの我が父我が父、エリアをね我が父と呼んでるんですね。我が父、昨日私たちはイエス様を我がイエス様、私のイエス様、私のイエス様、これ所有ですね、所有。このようにエリシャはエリアをそのように持っていったんです。だから街灯が落ちたら我が父のもの、それでそれを水を打ったら同じく水が分かれる。私がペンサコラに行って帰った時にね、ペンサコラでインパテーションを受けて、日本に来たらもうペンサコラで起こったことがずっと起こるんですよ。これは 主の霊ですね。だから私がそれを求めてそこに行って、まあ本当に奇跡的に前に一番前に行ってたんですけど、そこを入るためにはもう一晩中こう並んで入らなければならないのに、私が到着した時にはね全部整えてみんな座って、それで私はもう無条件前に進んでいた、後段のところに進んでいったんですけどね。そこでインパテーションを受けたんですけどね、これが、ね、熱心に求める情熱ですよ。熱心に求めなさい。中古セス、
エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした、
じゃあこのように霊的なインパテーションが終わって、エリシャはエリアの霊ですね。それをエリアの霊といったらもうエリアに働いたその聖霊の働きなんですけど、それを受けたんですね。彼が2倍求めたからね、これ比べてみると、エリアがこの主に用いられたその数とエリシャが用いられたその数を比べてみたら2倍ですよ。本当にそれが実現されてるんですね。じゃあ私たちも今日争点で、主よ私にももっと賜物を与えてくださいと この祈ることができるようにしましょう。じゃあルカの福音書2章、まあ、21節から見ましょう。クリスマスは終わったからね。
8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産後はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山場と一つ貝または家場との雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。
じゃあこの山場という、一つ貝また家場との雛2羽、これは羊の代わり、まあ、牛の代わりです。貧しい人たちに、この貧しい家庭が捧げる犠牲でした。生贄ですね。だからイエス様の、まあ、家庭は貧しかったということが分かりますね。それで貧しい家の中でイエス様が少年の時代を過ごしておられた。25節。
その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。
じゃあこの8日ね、割礼のために神殿に行った時に、この聖霊によって、このあなたはこのキリストを見るまでは死なないと言われた人と会うんです。敬虔な人です。その人がシメオンという名前なんですけど、その人が主のキリストを見るまでは決して死なない、聖霊のお告げを受けた。それで割礼を受けるためにこの貧しい犠牲物を持ってきた、このイエスを見たんですね。27節28節。
するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。
じゃあこの人は感激しました。この生まれて8日になっているイエス様を見て聖霊が感動を与えたんですね。それでこの自分はこのメシアを見たから、主に今安らかに去らせてくださいとそのように言うようになりました。30節見ると、私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に整えられたもので、この異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光。いや、このことまでね、このシメオンはね見てるんですね。このイエス・キリストはイスラエルの栄光ですけど、 이어진고대라스게이지노히카리다と이어진までも含めて見てるんです。このこれが聖霊様ですね。聖霊様がシメオンにこの子はこの御民イスラエルの栄光、それだけじゃなくて이어진を照らす啓示の光、そのように予言してるんです。33節。
父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。
だから父と母はもう驚いたんですね。もちろんこの2人もこのイエスに対してミカエル、ガブリエルですね、ガブリエルと2人が会ったんですけど、こんなに確信させる、割礼のその儀式のところにこのような人が現れて、だから主の導きはこんなことですよ、ね、34節。
またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。
それもイエス様の十字架のような予言ですね。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒れるって、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められて、イエス様は反対を受けるんだということを。35節。
剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
じゃあ剣があなたの心さえも差し、このようにね、あなたはもうイエス様が十字架につけられることを見て、剣があなたのあれを心差し、貫く、このような予言をするんですよね。まあ、30年後のことを予言をするんですね。36節。
またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った、
じゃあこの、まあ、祈る人ですね、祈る人、84歳のヤモメ、昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えていった。昼も夜もアンナという女性なんですけど、皆さんこれ断食をして祈る、昼も夜も祈ってる、これすごい神様使えてる女性ですね。熱心に、神様に使えていった。そのアンナにこのようにエルサレムの贖い、待ち望んでる全ての人々にその幼子のことを語った。エルサレムの贖い、神殿の贖いですね。神殿がイエス・キリストに変わるんだと、この二人の予言はこのようなイエス・キリストの苦難、まだそれによってこのマリアとその家族が受けるその苦しみまでも全部予言してるんです。本当に不思議なことですね。39節。
さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、 ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。さてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った、
うん、じゃあこの両親には杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。まだ中2歳のイエス様のことがここに書いてあります。それでこのイエルサレムをあがなうということ、このイエス様がまあこのイエス様の家族が道を行った時に3日後で見つかるんですよね。それで取り戻してそれをイエス様がおられるところに行ったら3日間子供がいないということを見つけることな。うちもイスラエルに行って観光バスでね一人が失ってしまったんですけどね、けど見つけました。私たちはいなくなったということ。けどこの家族はどうして3日間食事もしないかよく理解ができない。それで、まあ、イエス様のところに行ってみたんですね。46節。
そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。
うん、じゃあこのイエルサレムのこの神殿を父の家だと主が言われます。父の家は我が父の家は祈るの家であると、そのようにイエス様が提供しながら神殿を掃除をするんですけどね、じゃあこのように、イエス様を予言する2人を通して、まあ、それをイエス様がどのような生き方で生きるかということが分かって、またエルサレムの贖いということを父の家だとそのように表現する12歳の子がこのようにイエス様が何をされるか、結局神殿を新しくするんですね。父の家を新しくする、ご自分が十字架につけられることとよみがえることでこの神殿が建て直される。また父の家を私たちの心の中で聖霊の宮として建てようとしておられたということを見ることができるんです。そのためには苦難、苦しみ、家族の苦しみもあったということ、エリアをついていくエリシャのその、まあ、試練か、とにかく熱心ですねそのことをとにかく私たちはこの争点に起きて祈るということもとっても素晴らしいことよ。毎日これが祈りにつながること。じゃ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤー。